皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT です。2026年5月22日の配信ではマス RT カテゴリから9本の論文をお届けします。1本目はロジャー・カサルスさんとマーリン・クリストさんによるカテゴリカル・ラスズティグ・サイクルズ&ウィーブ・ショーバーズ、カテゴリー的ルスティグ・サイクルとオリショバーです。この論文ではカラビアウ三角形やクラスター傾斜理論の研究の中で折りやブレード多様体のダイアグラム計算を扱うカテゴリー的折り計算という新しい基盤を築き上げています。具体的にはドマズユール折りのそれぞれに三角形のパーバース層を対応させるという非常に高度なアプローチをとっています。特に注目すべきはカテゴリー的ルスティグサイクルとその層対を構築した点です。これらが層の全域切断のカテゴリーにおいてシンプルマインドな集合やシルティング集合を形成することを証明しています。折りの変異が起こるとこれらのカテゴリー的集合が傾斜するという挙動も明らかにされており、ダイアグラムによる視覚的な操作が厳密な権論的な構造に結びついている点に数学的な美しさを感じますね。合わせてカテゴリー的重み付きブレードワードの研究も進められており、非常に野心的な内容となっています。2本目はガブリエル・ A.L. ソーザさんによるサブナーマリザーズ&キャラクターコレスポンデンス・イン・ピーソルベーブル・グラップス P 化海群における部分正規化しと指標対応です。この論文では有限群の表現論における局所帯域的な予想、特にモレトさんが提案した部分正規化し予想に挑んでいます。具体的には群の規約指標とある特定の部分正規化し部分群の規約指標との間に非常に強い対応関係があることを証明しようとしています。研究の舞台は P が基礎数である P 化海群です。ここでグローバーマン対応の一般化やレードプルルの指標対応といった高度な手法が駆使されています。特に指標の挙動を制御するために完成群やクリフォード対応を巧みに使いこなしている点が非常に鮮やかです。結果として部分正規化子の集合が部分群になる場合に強い部分正規化子予想が成り立つことを示しました。さらに P 長が1である場合には部分群であるという制約なしにこの予想を完全に証明したとのことです。単に予想を解くだけでなくグローバーマン対応に関する新しい性質まで導き出しており、非常に密度の濃い研究内容となっています。これまで考えられていたよりもずっと広い範囲の要素にこの結果が適用できることを示した点はまさに快挙と言えるでしょう。3本目はマス .co からのクロス投稿でジンジエ・ヤンさん、ミコワイ・ボヤンチックさん、バルテック・クリンさんによるザ・フィニテレングス・プロパティ・オブ・ザ・ラドグラフ&フレンズ、ラドグラフとその仲間たちの有限調整です。この論文では軌道有限生成ベクトル空間がネーター的であるか、つまり無限に続く部分空間の鎖が存在しないかという問題に取り組んでいます。もし構造が有限調整という性質を持っていれば、その鎖の長さに上限があることになり、線形方程式の解法やオートマトンの最小化といったアルゴリズム的な問題が解決できるんです。研究チームは票数ゼロの体におけるオリゴモルフィック近似という手法や全順序を加えた自由接合クラスのフレゼ極限を調べる方法を導入しました。特に驚くべきはこれまで性質が分かっていなかったラドグラフにおいてこの有限調整が証明されたことです。さらにヘンソンの三角形を含まないグラフの順序版やベクトルアトムなど適用範囲を大幅に広げた点が見事ですね。また関数空間という別の性質とは異なることが示されており、これが重み付きオートマトンの挙動の差につながっているという考察も非常に興味深かったです。理論的な基盤を固めることで多くの構造がこの性質を持つことを明らかにした重要な研究でした。4本目は mas.ag からのクロス投稿で、サウラブ・バウミクさんとピナキナート・サハさんによるアルゲブレイク&アナリティック・ブラウアー・グラップス・オブ・ホーモジーニアス・スペース、同時空間の代数的及び解析的ブライヤー群です。この論文では、複素代数群の同時空間におけるブライヤー群という少し専門的な対象を詳しく調べています。具体的には、代数的な視点と解析的な視点でのブライヤー群が一致するかどうかを検証し、それを計算するための具体的な方法を提示しました。驚くべきことに、この種の同時空間においては、代数的ブライヤー群から解析的ブライヤー群への自然な写像が同型になることが証明されました。さらに、この群が安定部分群の基本群の指標群と同型であるという、非常にすっきりとした結果を導き出しています。一方で、ピカール群については、安定部分群がリダクティブでない場合に同型が崩れる例も示されており、構造の繊細さが伝わってきます。例えば、SL2 を G 極大トーラスを H とした場合はブライヤー群は自明になりますが、SL3 を G、SL2 を H とした場合には、ベクトル速から得られない非自明な遮影速が存在することが示されました。このように群の組み合わせ次第で結果がガラリと変わるのが数論的な香りも漂うこの分野の面白いところですね。5本目はマス GR からのクロス投稿でニブレ・ブハリさんとドロンプダーさんによるアルドゥスタイプスペクトルギャップスインジェネラリズドシンメトリックグラップス一般化対象群におけるアルドース型のスペクトルギャップです。この研究では、有限群を組み合わせて作られる一般化対象群という構造において、アルドースのスペクトルギャップ予想に相当する性質が成り立つことを証明しています。もともとこの予想は、通常の対象群におけるランダムウォークの収束速度に関する深い問題でしたが、それをより広い一般化対象群の世界にまで拡張してしまったという点が本当に見事です。さらに、ハイパーグラフへと予想を広げたカプートの拡張についても、通常の対象群で成立していれば、この一般化対象群でも同様に成り立つことを示しています。群の構造が複雑になっても、スペクトルギャップという解析的な性質が保存される様子は、数論的な視点からも非常に美しく、驚くべき結果だと言えますね。6本目は、マス GR からのクロス投稿で、ベンカタス・バイア・イェラパティさん、ラフル・ディクシットさん、アジャイ・クマール・シュクラさんによるツイステッド・フロベニウス・シュアー・インディケーターズ&キャラクター・デグリー・ SUMS ・インディエドラル・グラップス、二面体群におけるねじれフロベニウスシュア指標と指標度の和です。この研究では有限群の規約複素表現の度の和とある自己同型写像に関するねじれた対合の数の関係を深く掘り下げています。通常この2つの値が一致するのは自己同型写像が高等写像である場合などかなり限定的な状況に限られます。しかし著者たちは正標数の数論的な性質をうまく利用して正標数、2倍の正標数、あるいは正標数の2乗の位数を持つ群についてこの関係を詳細に分析しました。特に面白いのが二面体群についての結果です。あらゆる自己同型写像に対して表現の度の和がねじれた対合の数以上になるという不等式が常に成り立つことを証明しています。二面体群という親しみのある対象を扱いながら数論的なパラメータを用いてねじれた対合の数を完全に分類しきった点は非常に見事なアプローチだと思います。7本目はドミトリー・ガラホフさんとアレクセイ・モロゾフさんによるシェーディング A ポリノミオルズビアヒュージレプレセンテーションズオブ UQ3 です。この論文では結び目の補空間に関連する文字多様体上の制約を定める古典的なエータ公式をより一般的に拡張しようとしています。具体的にはゲージ群を SU の2から SU の N へと広げたシェーディングされた古典的エータ公式という新しい構成を提案しています。ここで面白いのがクレブシュ・ゴルダン和を源として扱う形式論を巧みに利用している点です。 この弦のインデックスは1次元から N-1 まで動きます。この手法は2次元強競馬理論の WZWZ 型や量子群の表現論という現代物理学と数学が交差する非常にエキサイティングな視点から解釈されています。特に SU2 の場合にどのような構造が現れるかを分析することでより高次の表現へとつなげていくアプローチは非常に野心的で興味深い試みだといえます。8本目はマスドット QA からのクロス投稿でシンファンさん、デニズクスさん、マルクス・ライネケさんによるツーリマークスオンデコンポジションナンバーズオブスタンダードモデュルズフォーコンタムアフィネ SL の2、量子アフィン SL2 の標準モジュールの分解数に関する2つの注意です。この論文では量子アフィン代数の表現論という非常に難解な世界に中島の幾何学的アプローチを導入して挑んでいます。具体的には標準モジュールを単純モジュールで分解した時の分解数を求めるという計算が非常に困難な問題に取り組んでいます。驚くべきはキュバー多様体という幾何学的な道具を使って複雑な代数的な計算を具体的な公式に落とし込んだ点です。特に二項係数の積を用いた性の閉じた公式を導き出したのは実用的で非常に鮮やかだと思います。さらに単純モジュールの旧キャラクターについても区分線形な公式を提示しています。また単純モジュールがキリロフレシェティキンモジュールのテンソル積に分解される様子がタイプ A のキュバーの合成表現の分解と完全に一致することを証明しました。幾何学と表現論の架け橋を築くことでこれまで計算が難しかった数値を明確に示した非常に価値のある研究といえます。最後はマス RA からのクロス投稿でピーター・ダンチェフさん、オミド・ハサンザデさん、アハマド・ムッサビさん、メフルダット・エス・ファンディアールさんによる A ゲネラリザチオン・オブ・デルタ・ユーリングス・デルタ・ユーカンの一般化です。この論文では弱有感という新しい感のクラスを導入してその性質を詳しく調べています。もともとあった有感という概念をさらに広げて単位元がべきトーモトとユーラジカルの要素の若さで表せればいいじゃないかという柔軟な考え方に基づいています。驚いたのは除法感が弱有感になるための条件が票数が2であるかあるいは3つの要素を持つ体と同型であるかという非常に限定的なケースに限られている点です。またゼロでない感情の全行列感は決して弱有感にならないというかなり強い結果も示されています。さらに群感が弱有感で票数が2の場合その群は必ず P グループになるという面白い関係も見つかりました。すべての有感は弱有感に含まれますがその逆は必ずしも成り立たずより広い視点から感の構造を捉え直した研究となっています。さてさて今日は表現論から兼論そして有限群や量子群ブライヤー群さらには有限調整の話まで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅することができました。数学の持つこのダイナミックなつながりに触れられてとても刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。